どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。ですね、今日の1分動画の最初はですね、まずクリスマスについて見ていきたいというふうに思いますので、それをご覧ください。お願いします。
皆さんこんにちは。今回はクリスマスについてです。毎年12月24日はクリスマスイブ、25日はクリスマスで、一般的にイエス・キリストが誕生した日として祝われていると思います。しかし実際にはイエス・キリストが誕生した日は12月25日ではありません。それはイエス・キリストの誕生を記したルカの福音書を見るとわかります。2章8節を見ると、羊飼いたちが野宿で羊の番をしていたところに主の使いが来てキリストの誕生を伝えたとあります。ここからこの出来事が起こったのは12月ではないことがわかります。ベツレヘムの12月の夜は寒さが厳しく、雨季に入っていることもあり、羊を放牧できるような時期ではなく、この時期に羊飼いたちが野に出ている習慣はないからです。それではなぜ12月25日がキリストの誕生日となったのでしょうか。それには諸説あります。一つにはローマ帝国時代に行われていた不滅の太陽の誕生日という異教の偶像の祭りが関わっていると考えられます。この祭りは冬至の時期に行われていました。冬至は太陽が昇っている時間が1年で最も短く、そこを境に長くなることから太陽の復活を祝っていたのです。キリスト教がローマ帝国の国教になった時に異教の習慣に妥協してこれを取り入れ、キリストの誕生を祝う日になったと考えられます。またローマ帝国で収穫祭として祝われていた農耕神の祭典がそのままクリスマスとして置き換えられたという説もあります。この祭りでは人々は歓喜し、子供にプレゼントを贈り、楽しい催し物を行っていました。この慣習がクリスマスのお祝いの中に残っているとも考えられます。さらにこの日はローマ帝国以前のバビロンなどの古代宗教に共通する赤子を抱いた母親に象徴される偶像を祝う日でもあり、単に冬至ということを超えた意味合いがあるという説もあります。いずれにせよ12月25日はもともと異教の偶像を祝う祭りの日であり、キリストの誕生日ではないのです。聖書にはイエス・キリストが誕生した正確な日付は記されておらず、イエス・キリストの誕生日を祝うようにとも書かれていません。もしも誕生日が重要なら聖書に書かれているはずですし、実際に初代教会でも祝われていませんでした。またクリスマスではことさらに幼子イエスが強調されていて、聖書的ではないように思われます。もちろんイエス・キリストの誕生を私たちは喜びますが、一番重要なことは誕生日を祝うことではなく、神の一人子であるイエス・キリストが救い主としてこの地上に来られ、私たちの罪の身代わりとなり、十字架にかかって死んでくださり、3日目によみがえられ、贖いを完成されたことです。そして私たちは救い主イエス・キリストを信じ、罪を悔い改めれば完全に許され、義とされ、永遠の命が与えられるのです。それではまた。
はい、ありがとうございます。今ダライト・ベタナガペになりましたけど、もともと主の十字架だった頃ですね、私はまだ東京にいた頃だから33年以上前ですけども、クリスマスをお祝いしてたんですね。で、そしたらですね、ある私たちが関わったアメリカのグループがお祝いしないって言われたんで、でも私たちはそれでもやっぱり祝おうかと思ってて、神様にお祈りしました。どうしたらいいでしょうかって。そしたら今ユミノさんですね、日本に帰ってきましたけど、当時アメリカにおられたんですけど、そしたらですね、クリスマスそんなことを全然知らないユミノさんのご婦人がクリスマスに関して書かれたものを送ってきたんですね、アメリカの方で書かれたものね。でそれがクリスマスについての考察のものだったんですけども、でクリスマスは実は異教の祭りの日であったということがあったんです。でそれでそのタイミングが来たので、私たちはいわゆるクリスマスのお祝いを教会受けというのはそういうイベントはしないでおこうと。ただしクリスマスの時に人々は心を教会に神に向けるから、 伝道はしようということで、クリスマスの時にコンサートをしたり伝道会をしたりいろんなことをします。でもいわゆるクリスマスのお祝いっていうのは しなくなりました。で、先週お話ししましたように、イエス・キリストが人となってくださったと、これ受肉と言いますけれども、受肉の真理はとっても大切です。ですからこれは語らないといけませんけれども、まあいわゆるお祝いっていう形ではしないということですね。それはね、どうぞ覚えてほしいと思います。ただ今日はよくクリスマスに開かれる箇所を通して、そこから神様のメッセージを聞きたいと思っています。もう一つだけ、殉教生涯のことの紹介映像を見て、それから聖書に入っていきたいと思います。じゃあお願いします。
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか。1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26世人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西坂の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できたんですね。
この26世人を通して何が表されたのかというとですね、26世人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世人に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫、リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26世人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫、リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
はい、ありがとうございます。2月5日、今年はですね、コロナの関係でですね、西坂公園で行う昼の盛会も、長崎教会館である夜の盛会も300人限定の打席指定になりました。ですから、ホームページから、申し込み登録していただいて、いただくことになりますので、よくわからない方は教会の誰かに聞いてください。そしてやるという形になります。よろしくお願いします。それと、1月11日に成人の日ですけれども、お昼に盛会を短くした後、一応この殉教盛会の打ち合わせをしますので、時間がある方と奉仕ができる方はですね、来ていただければ嬉しく思います。あと、彼らを通して3つのことをね、いつも言ってますけども、1つは彼らは永遠に対する確信を持っていたってことですね。 天国に対する確信を持っていた、天のエルサレムですね。2つ目は、魂、まあ、彼の場合は特に日本ですけども、魂に対する情熱、本当に福音宣教、魂が救われること、それに対する情熱があったということですね。もし彼らが伝道しなければ殉教することはありませんでした。ただ死にてるだけだったら、伝道したために殺されたんですけど、でも殺されたとしても彼らは伝道するを選んだわけですね。で3つ目が、命をかけて死に従ったと。命をかけて死に従うっていうのは、ちょっと前までは極端のように思いましたが、黙示録の時代が非常に近づいてきている今ですね、これは極端ではなくなってくると思います。まあ、私たちも黙示録に入るかもしれませんし、子どもたちは黙示録の時代に入る可能性がかなりあります。ですからこの命をかけて従うってことは、これから困難な時代になってきたときに、これはまあおそらく避けて通れないだろうと思われますので、まあ、そのことにね、心を向けながら、ぜひね、皆さん集まっていただければと思います。はい、それじゃあ聖書の方に入っていきたいと思いますが、ルカの福音書の2章の8節からですけれども、今日はこの箇所から3つにポイントを絞ってお話をしたいと思っています。イエス・キリストの誕生についてはマタイとルカだけが書いてるんですね。イエス様の十字架、復活、あるいはロバの子のイスラエル入場、これはマタイ、マルコ、ルカは、ね、全部書いてるんですが、イエス様の誕生に関してはマタイとルカしか書いていません。でその、まあ、ルカの方ですけれども、8節からね、さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。まあ、さっきありましたけれどもね、野宿で夜番をしてますから、これは間違いなく冬ではないということですね。すると主の使いが、天使がやってきて、彼らのところに、彼らって羊飼いです、羊飼いのところにやってきて、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れたと、まあね、びっくりしたわけですね。そしたら天使が言います、御使いは彼らに、羊飼いたちに言います、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。素晴らしい喜び、何か、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストです。キリストが来てくださったということは素晴らしい喜びの訪れなんですね。あなた方は布にくるまって解剖家にねと言われる緑子を見つけます、これがあなた方のための印です。と、一つ目のポイントなんですけれども、イエス・キリストの誕生は素晴らしい喜びの訪れなんだけど、それを誰に伝えに来たのかってことなんですね。羊飼いに伝えに来たんですね。マタイの方はあれ星占いって書いてあるけど、あれは、まあ、天文学者と考えた方がいいでしょうね。あれは異邦人ですね。でここは羊飼いなんです。で羊飼いというと皆さんはいいイメージを持っている方多いかもしれませんが、新約時代の羊飼いというのは実はですね、好まれなかった、ユダヤ人たちの好まない仕事だったんです。好まない仕事ってのは優しく言いましたけど、嫌ってた、ね、どういうことかというと、羊飼いはとっても貧しかったし、もう一つは、読み書きができなかった、そしてかつ、動物に直接触れる仕事なので汚れた職業と考えられていて、それで現実問題として裁判の時に羊飼いの証言は証言として扱われなかった。言い換えれば、証言として認められないということは人として認められないということで言ってもいいんですよね。そういうふうに非常に、まあ、エジプトではね、間違いなく羊飼いは下賤な仕事ですけど、ユダヤではイスラエルではそうは言わないんだけど、現実的には見下げられていたわけです。ところが神様はイエス・キリストの誕生というこの素晴らしい訪れを、祭司のところでもなく王のところでもなく羊飼いのところにやってきたんです。天使を使わして、これが一つ目の今日のポイントですね。皆さん、羊飼いはね、まあ、旧約ですけどダビデはね、羊飼いでした、もともとね。で彼はなぜゴリアテを倒したかというと、羊飼いの時にいつも忠実に羊を守るために、熊って書いてありますね、その熊や獅子と戦ったからですよね。皆さん、熊や獅子と戦いますか、羊を守るために、ね、まあこれはすごいですよ ね羊飼いとして、ね、羊を守るために熊や獅子と戦って、いつでもこう、ね、まあ、石投げでこう戦ってたわけです。時には格闘になったかもしれませんよね、失敗したら。それでも守ってた、その経験があったから、いや神は私はいつも守ってくれたから、ゴリアテを倒せるって言ってね、恐れなかったんですよ。つまり羊飼いのその本当命をかけた現場で神を体験したから、でもマジで命をかけた現場なんですよ。そこで神を体験したから、どんな大きい相手を見ても恐れなかったわけですよね。羊飼いっていうのはそういうふうに、正直に言うと、こうあんまり人々から好かれない仕事だったんだけども、羊飼い自体は羊のために命を張って、分かりやすく体を張ってっていうんでしょうかね、守ってた。そこに来られたんです。だってマタイの福音書を見るとね、東方の博士たちね、天文学者と思われますけどが来た時に、 王様のところまず最初行ったら王様がね、教えてくれってね、私も言って拝むからって言いながら実は殺そうと思ってたわけでしょ。つまり迎える準備はできてなかった王様には。でも羊飼いたちは天使が来た時にすぐにベツレヘムに行って喜んでますけども、できてたんです。で神様はね、心を見るんです。人は立場だとか上辺を見ますが、神は心を見るんです。で私たちクリスチャンも気がつかない時、知らない間に上辺で判断しやすくなってきている。神の前の砕かれた心、低い心を見られる。で羊飼いのところにやってきて主は語ったれ。それで羊飼いたちは、ね、天使から直接受けたんですね。最初にイエス様に出会っていったのは東方の証とこの羊飼いたちでしょう。面白いですね。私たちの教会が、ね、初期の頃ね、ある方がね、パウル牧師が一切行かないと一人で 一回だけ言われたけど、その時にちょっと勝手に料理をやって処分された人がいたんですね。でもその人は悔い改め戻ってこいたんだけど、ちょっと出てっちゃってね、いわゆるうちの教会が群れとして批判中傷を受けるよりもっと前、ちょっとすごいことを我々の方で批判したんですね。で秋元牧師のベニヤミン君が生まれた時に、最初脳性麻痺で生まれるじゃないですか、ね、そしたらわざわざ秋元牧師の結婚式の式をしてくださった新婦の方ね、のところに行ってね、秋元牧師の子供はね、こんな状況で秋元氏が裁かれたってね、伝えに行った人がいるんですよ。そこまで批判した人がね、ね、そこまで批判した人がいたんです。ところがね、ある時パウル牧師にね、予言を通して語られたんです。その人が地震で亡くなるって。はい、皆さんならどうされますか。クリスチャンだから顔には出さないけど殺しとかに黙を見ろと思いますか。ちゃんと取りなしますか。形だけではなくて本気で。パウル牧師はそれでね、その人は死なないように一生懸命祈ったんですよ。そしたらね、しばらく経ってその人は東京に住んでたのにね、神戸のね、永田町に引っ越したの。今だからびっくりするけど、その時に、ああ祈ってるから東京に地震が来るって言われたからね、ああ神様が免れてくれたのかなと思いながらでも祈ってたんです。そしたらその冬にね、奥さんが夢を見てね、大量の人たちの夢を見てね、でその翌年ですよね、95年だったっけね、確か阪神淡路大震災ですよね。永田町は中心の中心ですよ。これでね、びっくりしてね、慌てて新聞のね、死亡欄を見てさあ探した。名前がなかった。よかったと思った。後で聞いたらね、他の人に明かしたって、もう普通で言ったら絶対死ぬはずなのに特別な守りがあって助かったって言ってたんですって。これでね、よかったなと思ったって。面白いですね。散々批判してボロクソに言われてたその人のところにやってきて予言を通して語った。天使ではなかったけど、何を言いたいかというとね、本当に砕かれた心、低い心を持ってないとね、自分の子供生まれた時に裁かれた、呪われたって、自分の結婚式の式をしてくれた人に、家に行った人にのことをね、取り直すように主は言われたんです。それを受け取って本当に取り直す心っていうのはね、砕かれてないとできないんです。で本当に助かるんです。でその時知らなかったみたいだけど、パウル牧師はそれを証しかなんかで書いたからね、読んだんでしょうかね、聞いたんでしょうかね、避難中止がすごかった時あったでしょう。決して彼は出てこなかった。避難中止しなかった、その時は。面白いですね。なんで羊飼いのところに主はイエス様が生まれるよっていう、この素晴らしい余興訪れを、ですか、受肉の真理ってすごいからね、我々はわーっと言わしないけど、イエス様は人となってくださったことに心の底から感謝します。先週話しましたね、人となって十字架の死にまで従ってくださった、それによって救われたわけですね。それを羊飼いのところに使いに行ったんです。私たちは見える立場とか見える状況に奪われますけど、神は心ご覧になって本当に砕かれた心で、そして喜んで使える心を持っていると、主はあなたにとても大切な真理や神様の姫事っていうのはとても大事なことを語ってくださる。信頼して。すごく大事なことって簡単に言えないんですよ。わかりますよね。簡単に言えないんですね。でも信頼的人には前もって言っといて、一緒にね、こうやったりするじゃないですか。会社でも何でも一緒でしょう。あなたの心が砕かれているなら、神様はあなたのところにそれを言ってくださる。そういうこと言ってもらえる人になりたいね。ね。ね。 これが一つ目ね。で二つ目はイエス様が来た時どこで生まれたかという、あ、生まれたのは親なんですけど、会話桶に初めて寝かせられたんです。会話桶ってね、昨日ね二十歳のレディに聞いたんです。会話桶って分からなかったマブネって聞いたら分からなかった。マブネってうまそうでもそうですねマブネってのはあの家畜小屋、家畜小屋の、まあ、馬小屋なんだけど、家畜小屋、その 馬がするから馬小屋の、貝馬桶ってのは馬の餌が入ってるところなんです ね。今でもイスラエルに行ったら、メギドなんか行ったら、その貝馬桶がこういうとこ、そこじゃないけど、こういうものですよって教え、ガイドさんが教えてくれますけど、そうですね。で、つまりその家畜小屋の、その馬の餌を入れる貝馬桶に寝かせられた。貝馬桶ってなんかなんとなくロマンチックで、このあのね、いつもクリスマスよく出てくる絵を見たらなんか素敵なところと思うでしょう。とんでもありません。家畜小屋の馬小屋だから匂いがブーンとするの家畜小屋だから私そんなね清潔じゃないと思いますよ。そんなに、うちの奥さんコロナ大臣だけど心配するだろうなそこにの貝馬桶に寝かされたんですよ。どうしたかというとね、ちょっと今日の聖書の前ね、6節のところ、それは皇帝からその住民登録せよってことで、ナダレから聖霊によって身ごもったマリアを連れて、ヨセフが、ベレツレヘムに行ったと。そしたら、その住民登録せよってことで、もう人がいっぱい移動してたから、ホテルが満杯だったの。まあ、GoTo トラベルやってなかったと思うけど、ね、満杯だったわけ。それでイエス様たちが泊まろうと思ったら、イエス様じゃない、ごめんなさい、マリアとヨセフが泊まろうと思ったら宿がなかったの。7節にこう書いてある、2章の7節、男子の御子を産んだと、イエス様を産んだと、それで布にくるんで貝馬桶に寝かした宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。なんと人類の救い主、あなたと私の救い主が地上に来た時、人類はその母とマリアを止める場所を持ってなかった。イエス様を迎え入れる場所がなかった、貝馬桶以外に。これはね、でもイエス様は怒らなかったんですよ。イエス様がね、プンとしてね、なんで俺が貝馬桶になきゃいけないんだ、どういうことだこれはとか、ねね、ちょっとあんたが寝なさい、私はそっちとか言って、ね、言わなかったんですね。言わなかったんです、決して言わなかったんです。イエス様は十字架にかかったとき、もちろん十字架にかかられました。本当に罪の代わりになられました。愛の究極です。でも、まあね、この話、誕生したときから、神は霊なのに、時間を作ったのに、時間の中に入ってきて、霊なのに、変態なのに、わざわざあのパレスのあそこに来ても、それだけでも十字架だけど、生まれたとき、最初に寝かせられた場所は貝馬桶だった。イエス様は生涯のその最初から十字架だったんです。いつもイエス様は低く低く低くなってこられたんです。ちょっとこういう言い方嫌な人もいるでしょうけど、低くなっただけじゃなくて汚く醜くそっちに行ってくださったんです。どうしてかかりますか。私たちが本当に噂を覚えるとき、自分の罪を知るとき、自分の汚さ醜さ、あるいは実際的にももうどうしようもない汚い場所や醜い場所の落としてない時あります。私個人の奉仕をしてますが、今日も世界中で子どもたちは生まれてすぐ亡くなる子どもたちはいるし、本当に申し訳ないけどこういうことを使うと、私は差別してませんからね、でも客観的に見て汚い、本当にもう本当に汚い衛生上の悪いところにしか入れない子たちはいっぱいいるわけですよ。イエス様は生まれた一番最初の時に家畜小屋で貝馬桶に寝かせられた。どうしてか、最初から徹底していくのを習えたんです。どんなに惨めであっても、どんなに汚くても、どんなに醜くても、もっとその下にイエス・キリストの手はいつもあるんです。で、皆さんが人生の中で、もしあなたが今日人生で今日は最悪の人を持っていたら、その下にキリストの手がある。あなたの愛する人が今ものすごい困難の中で、なんでこの人にこんなこと起こるのって、もうどうしよう、おしまいじゃないかと思ったとしても、その下にキリストの手がある。それは理屈じゃない、現実に。イエス・キリストは生まれた時から貝馬桶にいて、全生涯を通して最後十字架にかかるまで、 そして地獄にまで行かれたんだから、本当に私たちのより下になってくださった。ほとんどの宗教は人が神になろうとして上上へ行きます。でもイエス・キリストは神で最高の方だったのに、人となり貝羽桶で寝かせられ、人の悲しみを知り、そして最後は十字架の死にまで従い、地獄にまで落ち、下へ下へ行ってくださったんです。いつも言いますようにね、神の愛は上からね、愛してるとなんて来ませんよ。地の底から聞こえてくるんです。どんなに落ち込んで顔なんて上がれないでしょ。落ち込んだ時上なんて見上げられませんよ。そんな力がなくなった時、俺はもうダメだと落ち込んだ時に、その地の底から大丈夫だぞって、愛してるぞって、そしてイエス様はそこから私たちのところに来て、復活の力で私たちと一緒に引き上がってくださるんです。悲しみも痛みも苦しみも全部引き受けて、頭じゃなくて本当に分かってやってくださるんです。この貝羽桶に最初から寝かせられたっていうのは、これはね、まさにイエス様の生涯を象徴してます。私の母は実は今週母のところに行くんです。大阪に行くんですけど、クリスマスも行くんですけど、実はどうしてかというと、先週ですね、先々週かな、膀胱がんって言われたんですね。だからそのお姉さんが一緒に行ったんですけどね、お医者さんがね、お姉さんをそって言おうとしたんで、実は膀胱がんだって言ってね、間違いないと言ってね、だから、あ、心配ありません、母は大丈夫ですから、どうぞ告知してくださいって言ってね、母は膀胱がんですと言ってね、一瞬、とか言ってね、あ、そうですかってね、もうそしてそれで、まあ、でも精密な検査しなきゃいけないからって、検査してくださいって紹介書をもらって、大阪の一律大学かな、ちょっと忘れたけど、病院に行って、で検査したら膀胱がんじゃなかった。子宮にもう真っ黒になってた、子宮が。それでまた検査し直しをして、分かったら、分かりました、子宮がんでした。もう子宮ががんだらけ。で、転移してるかどうかの検査とやって、で明日また検査があって、で今週の金曜日にもう一遍検査があって、それは振動の検査をして、振動が手術に耐えられる振動だと分かったら手術をしましょう。88だからね、88だから。で、先週もそうだったの、先週電話したときはね、びっくりしてね、すぐ祈りに行こうと思ってびっくりしたね。先週感謝の、先々週ね、感謝の説教したからね、誠っていうから私がね、誠、あんた説教してたやんか、感謝感謝や、感謝や感謝やって言ってね、こんでいいこんでいいって、もうあんたが来たら何食べさせるか気づかないから大変やから、こんでいいと言うんですよね。ね、で今週電話したらね、やっぱりまだね、いやもう感謝大丈夫とか言ってね、言ってるんですね。ただ手術できるように祈っといてって言ってましたけどね、まあ、できればがんがなくなってしまったら一番いいからね、イエス様ならできるから。でも今週は行こうと思ってるんですね、言ったんですね。いや行かないとね、私の方が後悔するから行くわって言ったらね、あ、そしたら来てってことになったんですね。だから今週行きますけど、妻と一緒に祈りに行きます。でもね、癒されてほしいですよ、癒しを心から願いますよ。だけどもし神様がもうよくやった、十分だね、お父さんも待ってるから帰っておいでって言うなら、天国に行っても絶対幸せですよ、絶対幸せですよ。母親のことだけ考えたら、この地上でいるより天国は絶対幸せですよ、あんだけ主を愛してるから。ただ我々のことを考えたらもうちょっといてほしい。正直にそれを本人が分かってるんですよね。全然がんって聞いたってね、なんていうかね、明るいんです。作った明るさじゃないんですよね。私の妻にはですね、妻は心配して電話したらですね、いやまあ心配せんでいいから大丈夫、感謝したらいいんやって、それよりな、宅急便送ったんやけどな、ちりめんじゃこ真空パックじゃなくてな、生のやつ送ったからな、腐ってたら心配やからどうかって、そればっかり心配したそうですね。自分のがんのことよりちりめんじゃこのことを心配してました。皆さんね、いろんな方と出会ってきましたけどね、母は乳がんになった時もね、同じ病室の自分よりはるかに軽い人のことを慰めて、手術に行く時行ってきますって言って手術したわけでしょ。なんだかって母が偉いんじゃありません、全然違います。ここから今日のこれと関わるんだ。母は生まれた時は大木問屋のお嬢さんだったんです。おばあちゃんね、私のおばあちゃん、お母さんはおんば日傘って分かりますかね、女中さんを連れて嫁入りすること、そういうとこだったね、リッチだったの、もう大木問屋昔のね。ところがお父さんが亡くなった、女ばっかり子に生まれたそうですね、一人亡くなって4人だったけど、でお父さんが亡くなった時に番頭さんが、お母さんが全然世間知らずだったから全部賃貸持っていったのと、まあ、それちょっとお父さんといろんなことがあって傷ついていたこともあって、人間不信男性不信になって、そして 全部持ってかれた。だからもう極貧になった。子供4人抱えて、女ばっかり4人抱えてね、5人生まれたけど1人死んだから4人抱えて、で和裁ができたから和裁1つでずっと子供されたで、私の母は生まれつき一級障害者、視覚障害者です、ね、昔の言葉で言えば盲人、もっと昔の言葉で目くらです。でも全盲じゃないんです。一級障害者、視覚障害者、かなり目悪い。だから見えるんです、かなり目が悪いけど。で悪いことに両方同じじゃなくて片っぽだけちょっと見えて、ほとんど片っぽ目、片っぽもちょっと見えたって 0.00 いくつですよ、ね、そういう感じね。でもそのやっぱり見える方の見ようとするでしょ、こうやって。例えば、ね、たまにはね、こうやって普通見るでしょ。だからこっちの目からこうやって見るでしょ。だからあなたから見てみたら何で、しかもちょっとここ顔上げるんで、こうやってこう見ようとして、でそっちから見たら何生意気なってことになるでしょ。いや、なるんですよ。今ではないから、社会福祉だとか差別だなんて言われてないから、昔目が悪いことです、いじめられ、しかもこんなことしてるから、してないんですよ、目一個で見ようとするからですよ、いじめられ、で貧しかったからバカにされ、母は思った、ああ目さえ良ければって。そしてその時に思ったのは、お父さんさえ来てればって。だってすごいお金持ちだったからね、お父さんさえ来てればって。そしてその次に、貧しくさえなければうちがと思ってたんですよね。それで本当に暗い、ちょっと時代は変わりますけど、15、16、17と私の人生暗かったって感じですよね。ずっと暗い人生を送ってたんです。で母は頭悪くないんですけど、普通の学校行けなくて、もう学校に行って、そこの先輩にクリスチャンの人がいたから、まあ、教会に来た、初めて。そして教会に来てね、その本当に自分はね、貧しくて、そして目が悪くて、お金もなくて、惨めな、醜い、どうしようもないと思って落ち込んで暗かったのに、本当にその自分を、それを全部分かって愛してくれるキリストに出会ったんですよ。まあ、聖なる方に、本当に神様の清さ、愛に触れたんですね。その時何が分かって面白いの、本当に愛に触れるとね、清さに触れるとね、愛と清さに触れるとね、罪が分かるんです。罪はね、人に言われても分からない。カチンとくるだけ。神の愛とキリストの清さと愛に触れると罪って分かるんです。罪はよく分かってない人、まだキリストに本当に出会ってますか。イエスキリストに出会ってごらんなさい。この方の愛と清さに出会ったら罪が分かります。ペテロが大量になった時にイエス様だって言われた瞬間、思わずも私から離れてくださいって言うじゃないですか。罪が分かったんですよ。その後、まあ人間を取り押ししようってついていきますけど、でお母さんもね、分かってね、本当に自分はどうしようもないって、自分が不幸だったのは、こんな暗かったのは、目が悪いからとか、お金がないからとか、あるいは貧しいからじゃないって、この罪が原因だったんだって分かったんですよね。その時に、その私のためにイエス様は10時間かかったってことが分かった時に、もう涙が止まらなくなったんですね。本当に神様に溢れたんで、献身したかったそうですけど、当時は、今のこと言いませんが、当時はね、なんか学歴がないと献身できなかった、その彼女の言った教会のグループではね、関係ないのに全然、ね、まあ、仕方がない、その頃は。それでこう涙あふれて、そっから母は明るくなった。私の知ってる母は明るい。乳がんと言われようと、子宮がんと言われようと、間違えて膀胱がんと言われようと関係ないこれやっぱりね、エス様知ってるものの特権ですよね。本当に。なぜその愛に触れられてあんな明るくなったか分かりますか。キリストが羽毛布団に包まれて生まれてきたんじゃなくて、貝羽桶で寝かせられて、その生涯本当に十字架を背負って、そして十字架の極みにまで行って、世界で最も醜く汚くなって、そして地獄にまで行ってくださったからです。その愛を知ってるからあんなに解放された。今あなたがどんな状況にいたとしても、あなたの大切な人、愛する人が今どういう状況にいたとしても、あなたも私も助ける力はないかもしれない。でもイエス・キリストにはその方を本当に分かって、頭じゃないですよ、本当にその人を、存在そのものを分かって、そして助けて救い出す力がある。この方にはお出来にできないことはない。イエス様は一番最初生まれた時から、もう人となったこと自体が十字架ですけど、生まれた時から会話を受けてスタートされたんですね。これがキリストの生涯の最初始まりなんです。そして3つ目にね、天使のところに来てそれを教え、あ、天使、ごめんなさい、羊のところに来て天使が教え、そして会話を受けて流されたイエス様なんですけども、3つ目は 15節、13節、ごめんなさい、13節、この、ね、天使が伝えました、イエス様、今日生まれるんですよって、この方がキリストで救い主ですよって言ったときに、すると、たちまち、その見つかりと一緒に多くの天の軍勢が現れて、神を賛美していったと。イエス様が来たって来た瞬間、賛美が生まれたんです。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御子にかの人々にあるように。それで彼らは、羊飼いたちはベツレヘムに行きます。そしてヨセフとマリアと、それから飼い葉役のイエス様を探し当てます。そしてこの幼子についてイエス様と語ったことを伝えると、みんなが驚くわけですね。で、マリアは思い巡らすわけですね。思い患うのと思い巡らすのは全然違いますからね。思い患うのは考え、悩む。思い巡らすのは神に心を向けて、これはどういうことですかって神と交わりながら聞くわけですね。思い巡らすことは素晴らしいことです。神に祈りながらね、思い巡らす。思い患うのは自分で悶々と考えることね。思い患いをバイバイって毎週歌ってますけど、皆さん思い患いからさよならしましょう、ね、でその時に20節、羊飼いたちは行ってイエス様に会って、本当に天使に言われた通り、神の言われた通りだと分かった時に、見聞きしたことが全部見つかりの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったと。天使が来てイエス様と伝えた、来たよってイエス様が人となって来ました、来た時、天の軍勢が来て賛美が始まった。でこの羊飼いたちも実際行ってイエス様に出会ったら、あ、本当だったって喜んで賛美しながら帰ってきた。だからイエス様に出会うとね、賛美が生まれるんです。踊りましょうか一緒にイエス様に会うとね、本当に賛美が生まれるんです。喜びが生まれるんです。教会はエペソに書いてある、教会にキリストは満ちている。今日は起きてますね。眠気は満ちていません。起きてる ね。キリストは満ちている。そう感じる日もあれば感じない日もあるでしょう。でもあなたは感じても感じなくてもキリストは満ちている。聖書にそう書いてるから間違いない。で、私はなぜ教会に来て何をするのかって、このキリストに向かって賛美を下げるんです。私の調子が良かろうと悪かろうと、この方は賛美を受けるにふさわしいんです。イエス様っていう方は賛美を受けるにふさわしい方なんです。この方には賛美が一番似合ってるのです。だからこの方を褒めたたえ賛美するのです。で、面白いことにね、もしあなたが最悪ならね、今日賛美する絶好の機会です。調子よかって賛美するのは誰でもできますし、調子いいとき賛美してるのはキリストのためというよりもあなたが調子いいからだったりする。最悪のときに賛美するのは、まさに神に捧げてるんですよ。私に関係なく。で、そういう賛美ってね、神の臨在を解き放つんです。奇跡が生まれるんです。神の愛が生まれるんです。そこで人々は神に出会うんです。これね、三つは賛美なんですよ。イエス様に出会ったときに。で、本当に賛美するときね、主は。もう今引退されましたけど、ジャック・ヘイオドっていうね、チャーチ・オン・ザ・ウェイっていう教会ね、ロサンゼルスの。昔よくそのプレイヤーチャペルに乗りに行きました。一回も火事になってしまいましたけどね。そのジャック・ヘイオド牧師がですね、まだ若かった頃ですね、本当に教会始めスタートの頃ね、そのよく街道に土曜日に祈りに行ったそうですね。アメリカはですね、土曜日に行ってヒーターをつけるんですって、日曜日のために。一回やってみたいですね。ね、今一生懸命節約してね、ですけど、もう土曜日に行ってヒーター入れて、日曜日の礼拝のためにヒーター入れてね、そこで一人でね、神を心から賛美する。歌うだけじゃなくて、実際、褒めたたえるんですって、ああ、主は素晴らしいとか言ってね、こうね、褒めたたえるんですって。そしてある日ね、中に幕みたいなのがピーッとあったんですって、なんだろうと思った瞬間、これは聖書に出てくる主の臨在だと思ったんです。で、思わずひだまずいて主を褒めたたえたそうですね。誰も言わなかった。そしたらそれ土曜日、その次の日曜日に、何にもプログラム持ってないんです。何にもプログラム持ってないんですよ、教会は。伝道活動とかなんかしたわけじゃないですよ。何にもしてないのに、いきなり回収が2倍になったんです。それからどんどん増えていったんです。神の臨在が人々を招き、神の臨在が人々を癒し、神の臨在が人々を増し加えたんです。彼は何をしたかって、神を褒めたたえたんですね、街道の中でね。で、皆さんね、イエス様には賛美がふさわしいのです。で、あなたが感じても感じなくてもイエス様は教会に満ちてるから、教会に来て心から賛美をすると、あ、どうぞ気にしないで賛美してください。周りを音程が合ってる人も合ってない人もいますけど、教会のいいところは音程が合ってない人も堂々と賛美できるところ基本的に音痴は本当は本来いないんです。ちゃんと賛美をみんなと一緒に歌ってたら だんだん音程定まりますから安心して、ね、心から賛美する。時々音が外れても気にしない。でも心は大切にして、本当に心から神様を交わりながら、神様に心を向けて交わりながら、神様に交わりながら、歌詞をかみしめながら神様を賛美して、主を褒めたたえましょう。そしてね、神がね、臨在を出してね、触れてこられるんです。和道をなされるんです。そしたらね、礼拝の中で癒しが起こりますし、オンラインしてる方もそのオンラインしてるそこで奇跡や癒しが起こります。てかもうすでに始まってるけど、もっとかけ豊かに起こります。もっと大きく起こります。これね、どうぞね、覚えてほしいというふうに思います。時間が来てるからもう終わらないといけませんが、今日3つに絞ってお話しました。私の教会はクリスマスで特別なお祝いしませんが、キリストが人となったこの受肉の真理はとっても大事です。この機会に、本当ならね、今年はコロナがあるからコンサートできないけど、普通なら12月はもうコンサートだらけですけども、ね、でも今ウェブでね、発信してますから、で皆さん機会あるたびごとにイエス様を分かち合いましょう。特に困ってる人、苦しんでる人、傷んでる人がいたらね、言ってください、大丈夫よって、ね、本当にイエス様がいてねって、あなたのことを分かって助けてくれるんだからって、ね、伝えてほしいと思います。御使いのところに来られました。御使いは当時好かれる仕事ではなかった。でも本当に命をかけて羊を守る心を持っていた、その御使いたち、砕かれた心のところに天使は来て、キリストの誕生という素晴らしいことをしてくれました。私は砕かれた心を持っているとき、神様はあなたのところに来て、これからの時代の秘め事を教えてくれます。あなたの人生に対する大切なことを教えてくれます。そして二つ目は、イエス様は生まれてすぐ会話を受けに行かされました。会話を受けて聞こえがいい、だからロマンチックに聞こえるけど、馬の餌ね、馬の餌のところに与えました。生まれた時から十字架でへり下った。だから私はどんなところに行っても助け出されます。この方がいるから。そして3つ目、イエス様のことを聞いた時、みんな賛美が生まれました。私は主に向かって賛美する時に神が高めます。このことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きて働かれる神、そして人となってくださり、生まれてすぐ会話を受けに、馬の餌のところに寝かせられた神です。本当にへりくだりを思うときに、もうあなたの低さに驚くばかりですけども、イエス様、そのあなたの低さのゆえに、へりくだりのゆえに、私たちは救われ助け出されたことをありがとうございます。どう羊飼いのような心を与えてくださって、いつもあなたから語っていただき、天使を通して語っていただき、聖書を通して語っていくことができるように導いてください。またどんなときでもイエス様、あなたに向かって賛美を添え、教会に来てあなたに賛美を添えていくことができる、その心を与えてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれますので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対している人のこと、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、人間関係のこと、どんなことでも構いません。主はあなたのその願いと叫びに応えられます。天のお父様、イエス・キリストの名によって祈ります。一人一人の心の叫びを聞いて応えてくださる主はありがとうございます。今キリストへその名によって心と体を癒されよ。胸にある圧迫、それから腫瘍ポリープ、喉にある腫瘍ポリープ、がん、また膀胱、それから子宮、それから水道、腎道、肝臓にあるすべてのポリープ腫瘍がん、イエス・キリストの名って聖霊の火によって焼かれてなくなれ。イエス・キリストって消えてなくなれ。イエス・キリストって癒されよ。あと肩が痛くて上がらない方に触れてください。その肩に触れてください。癒されよ。上げれるようになれ。やけどしてちょっと大変な方、今完全に癒してください。癒されよ。ずいぶん昔のことなんですけど、最近なんか心に引っかかってきて、なんか祈っていたらなんか謝るように促されている人がいます。でその方は、主にちゃんと祈り聞きなさい、どういうふうに聞けばいいか、神様がちゃんとその謝る方法を教えてくださいます。できちっと謝ることによって、なんかすごくあなたはすっきりして、実はこの後の人生においてそれしたことが ものすごくなプラスとなっていろいろ動き始めます。促しを受けている人はほっとかないように、何とかしようと頑張るんじゃなくて神に祈りなさい。神様はちゃんと教えてくれます。そこに従うときにすごくそこが和解ができ、祝福されるだけじゃなくて、この後の人生における神の計画が開かれていきます。今日私はあなたに語りました。私の言葉を受け取って私に従っていきなさい。私はあなたに計画していることがあると主は教えます。それは良き計画です。主のために働きたいと思っている人はですね、人生を神に捧げましょう。あなたを通して神は人々を救われます。私なんかと思っていますが、それは惑わしです。あなたを通して私は働きます。恐れずに踏み出してきなさい。私はあなたの人生を生かし用いて多くの人々を私のもとに招こうとしておられます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。